岩手医科大学命から先週そして先々週と多汗症についてお話をしてきましたけれども、今週も最終週ということで、もう一度部位ごとの治療方法について皮膚科学講座の講師馬場俊介先生にお話を伺いたいと思います。先生ありがとうございます。
よろしくお願いします。
まあでも先生、多汗症のこの部位ごとのお話に入る前に、こう暑いと汗をかいて、でシャワーを浴びたり体を拭いたりしても追いつかなくて、あの汗もができたりとか、大変な夏ですよね。
そうですね、やはり暑さが厳しいと汗をかく量も皆さん増えてきますので、多汗症の症状というのも強く出てきやすいですね。
まあ、あの汗をたくさんかいてしまって、日常生活にいろいろな支障をきたしている方、なんとかしたいよという方、治療ができますよということで、まあ、部位ごとのどういう治療があるのか今週は伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず液化多汗症、脇汗の場合ですね、
はい、
これは一番頻度が多い局所多汗症ということになります。先週お話ししましたように、塗り薬の健康保険適用のある薬剤というのが発売されましたので、それを処方して使用していただくというのが一番やりやすい治療ということになります。
はい、
まあ、目に薬が入ったりすると困るというタイプの薬ですので、一種類のお薬は手で触らないで患部にお薬が塗れるような容器を使用しているものもありますし、1回ごとに、まあ、使い捨てのシート状になっているようなタイプのお薬というのもあります。あとはそういった薬で効果がないような場合には、保険適用がありませんけれども、塩化アルミニウムを使用できる医療機関であれば、それも治療として選択できます。
はい、
あとは水道水イオントフォレーシスは、前回液化のところではやるのが難しいというお話をしましたけれども、はい、まあ、日本の医療機器としてはそういったものはないんですが、まあ、インターネットで探してみたりすると、脇の下に使用できる水道水イオントフォレーシスの機械というものは販売されていたりします。ただまあその場合にはやはり直接病院でというものではないので、まあ、購入した方の各自のまあ判断で行うということになりますね。
はい、
あとはあの重症の方の場合には A 型ボツリヌス毒素の局所注射といった処置も行う場合があります。
はい、あの今脇の汗に対してですけれども、ちょっとね先生、今週しかラジオを聞いてないという方にはかなりハードルが高かったかもしれないですね、はい、伺っていきたいんですけども、はい、その保険適用のある薬、ソフピロニウムというんですか、
はい、
そしてこのグリコピロニウム、トシル酸、
はい、
この辺があの保険適用だけれども強いというか、触ってはいけないものだったり、
はい、
ということなんですか。
そうですね、あの、うん、この2つのお薬というのは汗が出るように発汗シグナルを伝える部分を、まあ、ブロックするという作用のある塗り薬ですけれども、うん、目のところに作用すると眼圧が上昇したりということがあったりしますので、まあ、緑内障がある方なんかはちょっと使えなかったりということがあったりします、
ね、これは注意でしたよね、
はい、
そして塩化アルミニウム外用薬、
はい、
これにつきましては先週ちょっと時間をとってお話をいただきましたけれども、はい、各病院に調合は任されているみたいな、この説明でいいですか。
そうですね、はい、あの材料は売っているけれども、製品化されて処方可能なお薬がないので、まあ、このお薬を使おうと思った場合には病院で材料を買ってきて調合して、それを患者さんにお渡しするということになりますので、普通のようにあの薬局に行って処方箋と引き換えでもらうというのがちょっとできないですね。
そして水道水イオントフォレーシスということで、脇、今まさにこの部位は脇の汗ですけれども、先週は手足ということで、こう水に手足を浸して通電させるということでしたよね。
そうですね、こう水道水を浸した状態で通電させると水素イオンというのが出てきて、それが汗の出口の部分をブロックするという治療で、まあ、水道水を入れた容器に 患部を浸して通電する必要があるので、なかなか水が入ったものを脇とかそういった場所に当てるの難しいんですが、まあ、そこが工夫された機械がちょっと日本ではないんですが海外では販売されています。
ピリピリするっていうことですよね。
そうですね、電気が流れるのでちょっとピリピリ感はありますね。
そして最後に A 型ボツリヌス毒素局所注射ということで、はい、これも先週お話をいただいて、皮膚の顔のシワなどにもこの注射を使ってるということでしたね。
そうですね、そういったものにとか顔の痙攣とかそういった場所に注射したりっていうのにも応用されてますけれども、この注射をすることで発汗シグナルの伝達物質をブロックすることができるので、治療が重症の方では保険ですることができますね。
ということで、脇の汗についてはいろいろな対策は取れそうだなという治療方法はありますね、
はい、
さあそして次の部位どちらに行きましょうか。
はい、手と足に行きたいと思います、
はい、
まず手の多汗症ですけれども、まあ、ほぼ足の多汗症と治療は変わりませんし、手と足両方に症状がある方もいらっしゃいますが、手足の場合には先ほどお話しした水道水を入れて電極を使って電気を流すイオントフォレーシスという治療は病院に来ていただけば保険診療ですることができます、
はい、
ただなかなか通院が難しいという方もいらっしゃいます。そういった時に先ほどの脇の下に塗る保険で使える薬というのを手にも使ったらいいんじゃないかなと思うかもしれないんですが、手に塗ってしまいますと長い時間薬効成分が皮膚にとどまってますので、目をこすったりとかして目にお薬がついてしまうと、まあ、眼圧が上がったりとかそういった作用が出るので、ちょっと残念ながらそのソフピロニウムとかグリコピロニウムといったお薬は使えませんので、まあ、昔から使われている塩化アルミニウムの外用療法というのが、まあ、これもできる医療機関であればですが、どちらかを行うということになりますね。
副作用のリスクもあるので使用は認められていないということなんですね。
そうですね、脇汗で使える薬でも手汗には使えないという制限が現在のところありますね。
はい、また手足の場合、重症の場合にはということで、
そうですね、手汗の場合で重症の場合にはその脳の部分から交感神経を通って皮膚のところにあるエクリン汗腺というところまで発汗シグナルが伝わってきて汗をかきますので、通り道の交感神経の作用をブロックしてしまう交感神経遮断術という手術の治療というのもありますね。
この手術は先生のところで行うんですか？
そうですね、もしこの手術を行う場合は皮膚科ではなくて呼吸器外科、はい、あるいは胸部外科といったところで行うことになります。やはり手術ですので手術の合併症ということもありますし、あとは手の汗はかかなくなったんだけれどもその代わりに他のところの汗の量が増えるといったことっていうのも知られているので、他の治療をいろいろやってみたけれども症状が良くならないという時に選ぶ治療法ということになりますね、
はい、さあじゃあ次の部位いきましょうか。
はい、次は頭部顔面多汗症の場合ですね。先ほど言った理由と同じでその脇汗の時に使える抗コリン薬という保険で使える塗り薬は同じように垂れてきて目の周りに付着したりとか目に入ると副作用が出ますので、まあ、塩化アルミニウムを使ったりします。ただしやはり手足に比べると頭や顔、特に顔はかぶれが起きたりしやすいところですので、ちょっと塗り薬は使いにくいという部分が正直あります、
はい、
それでもやはりお困りという方も当然いらっしゃるので、そういった場合は飲み薬の抗コリン薬というものを使ったりします、
はい、
抗コリン薬というのは発汗を促進するアセチルコリンという物質の作用を抑える薬ですが、まあ、眠気とか男性であれば前立腺肥大症による排尿障害を悪化させたり、あとは緑内障を起こしたりする場合がありますので、必要な時だけ 使うといった薬になってくると思います、
はい、
あとは日本にはないものですけれども、脇の下と一緒で水道水イオントフォレーシスという治療ですね。通常ある機械では頭や顔にできないんですが、専用のアタッチメント、海外で発売されているようなものを使用すれば頭や顔にも使用可能というふうに言われています。
頭や顔にもビリビリきちゃうわけですね。
そうですね、
ちょっと怖いですけれど、もう海外では出ているっていうこと、
インターネットのショッピングサイトで購入可能な状態ですね。
まあ、でもその場合も各自の責任ですよということがついてまいりますよね。まあ、
積極的にお勧めしやすいかというところは難しいところはありますけれども。
なるほど。さあ、V いろいろと伺ってまいりましたけれど、大体こういったところでよろしいんでしょうか。
そうですね、あとは汗をかくときというのは暑いときに支障が出るぐらい大汗をかくということもあれば、緊張したときに汗をかくという方もいらっしゃると思います。緊張して汗をかきやすくて困るという場合には、ちょっと緊張を抑えるような漢方薬とか、いわゆる安定剤的なものとかですね、そういったものを使うと有効な場合というのもありますね。
そういう精神のコントロールも汗には有効な場合もあると。
そうですね、緊張して汗をかきやすい方であれば、こういったお薬を使うことで症状が緩和されることもあります。
さあ、多汗症について本当に先生3週にわたっていろいろとお話を伺いましたけれども、正直治療があったんだって思う方もいらっしゃるんじゃないかと思いまして、最後に先生の方からリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいんですけど、
はい、やはり手汗とか脇汗で病院にかかろうと思わなかったり、そもそも治療があるって知らなかったっていう方たくさんいらっしゃると思います。そして実際に病院に行った方はどうだったかというのアンケート調査があるんですが、一番多かった医療機関での対応が無治療、塗り薬も飲み薬も何ももらえなかったというのが最多だったそうです。これは過去の調査結果ですので今は違うかもしれませんけれども、そのくらい医療機関でも治療対象の病気としての認識が低かったりとか、あとは病気としての認識はもちろんあるんだけれども、保険で処方できる薬が限られていたりとか、治療に使う機器を導入していないというところも多かったと思いますので、あまり治療しやすくなかったという我々の側から見ればですね、でそういった方はおそらく市販の制汗剤を買ってスプレーしたりとか塗ったりとかして対応されていたと思います。近年外用抗コリン薬という保険で処方可能な塗り薬が発売されたことによって、医療機関での多汗症治療の選択肢が広がってきましたし、多汗症が改めて注目されました。これからの新しい治療とか従来の治療どちらもうまく活用して、部位に合わせて多汗症による日常生活の支障を軽減できるように治療していきたいと考えています。
では馬場俊介先生のリクエスト曲を伺いたいと思います。
はい、学生の頃によくドライブなんかしていたんですけど、そういった懐かしい頃によく車の中で聴いていた曲です。
はい、
ブライアン・マックナイトのバック・アット・ワンです。